ポッドキャスティングでも配信しています、ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は社会活動家の湯浅誠さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ここのところはお元気ですか？
いやー、前回来たのが誕生日だったんですけど、その後もうすぐ直後にゴールデンウィーク前に腰を痛めましてね、長かったの、もう 1ヶ月近く
ぎっくりですか？
いやー、それがね、なんかこれっていうのがないんですけど、朝起きたら痛くて、なんかこう分かりやすい、なんか重いもの持ち上げた時にあってなったとかね、そういうんじゃないんですよ、
50に大台乗ったと思ったら
乗った途端、
途端
4日後、5日後
もう顔も洗うのしんどいでしょ。
そりゃ顔洗うのが一番しんどい、
一番しんどいね。
あのちょっとかがむ感じが一番しんどいですね。あれ
はダメなんだよね。俺はもう本当にもう洗面台高くしてやろうかと思った
本当に本当に顔つく
上からシャワーでもかけてほしい顔洗うの嫌でしょうがなかった、
ね、そうなんですよ。何がしんどいってね、顔洗う時とか、口ゆすぐのが一番しんどいですよ。
一番嫌だよね。でも状態がなんか分かんないうちに、
医者結局行かないままになっちゃったんですけど、1ヶ月弱で治ったんで、まあそれは良かったんです。
何だったんですかね、でもね、
何だったんですかねっていう話でね、
年齢重ねるとだんだんそういうことが増えていくんですよ。
もでもあれだよね、まあ強いよね、だいたいどっか痛くなっても、50肩とかああいうんでもやっぱりなんかこうどうしようもねえなと思ってても治ったりしちゃうからね。
いやもう、
時間が経ったらね、まだね、
遅くなってもうこう治るってくるのも遅くなってくる、
そうだね、
治ってくるのも遅くなって、嫌なこと言いますね。
どんどんね、
はい、
という感じで大変だったんですけど、まあちょっと振り返ってみると、この間は、まあ大きな事件いっぱいありましたけどね、やっぱちょっと私的に、印象に残っているのは川崎の、18人殺傷の事件と、立て続けに起こったっていう感じだったけど、農水省の事務次官がね、息子を殺してしまうっていう事件が立て続けに起こって、非常にやりきれない事件だったなと思ってて、特に川崎の事件の犯人は背景がよくわからない、未だになんか中学校時代の写真しか出てないし、なんかネット環境もなかったっていう話だし、
自分で、ね、自殺しちゃいましたもんね、で
トラベルメーカーだったっていう、小さい頃の証言はあるけども、よくわからないのでね、あんまりその推測でしか物言えないっていうのは辛いところなんですけど、とにかく18人危害を及ぼすってのはとんでもない話で、私も自分の家族がね、バス停いたらいきなり後ろから刺されたってことになったら、でその人が自殺したって言ったらね、それはなんで巻き添えにすんだよ、なんで巻き込むんだよって思うので、それは一人で死んでくれっていう話がありましたけど、それを言う人の気持ちもよくわかりますよね。それは自分の家族がもし、だって誰でもいいわけだからね、そうなっちゃう可能性はないとは言えないので、それはそういう気持ちもよくわかる、それに対して反発の意見なんかもあったようだけれども、加害者に寄り添うのか被害者に寄り添うのかみたいなね、で被害者に寄り添わないのかとか加害者には寄り添わないのかみたいな話になるのはあんまり建設的じゃないと思ってて、被害者は当然それはもう、ひどい目にあってね、一生消えないですよ。だからやっぱどうしても考えるべきは、じゃあこういうことってどうやったらなくせるんだろうっていうことですよね、
そうですね。
でそういうことが分かんなくて心配が先に進んじゃうから、農水省の事務次官はね、もちろん家庭の中で暴力あったっていうからそれはそれで大きな問題なんだけど、でも誰かに対して危害を加えたっていう、その家族の外の人に対してとか危害を加えたっていうわけではないのに、やっぱ事務次官の人は将来を悲観して、いわば予防的に殺してしまったっていうところが、頭をよぎったとおっしゃってるからね、そういう面もあったのかもしれない、って考えると、 まあ、みんなやっぱ分かんないですよね、こういう事件ってどうやったら防げるのか、
はい、
で多分まあはっきりしてるのは監視カメラいくら増やしても、
うん、
自分が死ぬ気だったら防げないだろうなっていうことですよね、
う
ん、監視カメラっていうのはねやっぱこれやったらバレちゃうって思わなければ抑止力にならないので、
うんうん、
となると、うん、やっぱそのまあ他人を巻き添えにしてでも死んでやるみたいな感じのとこにやっぱ追い込まないようにそういう世の中にしていかないといけないと思うんですよ。
そうですね、
でこれはまあ言うはやすしでね、うん、そんなこと言ったってできるわけねえだろって言われたらそうなんだけど、うんうん、じゃあ次も怒ってもしょうがないですかって言ったらまあそれは困るわけよね、
う
ん、
そうですね。
だからといって、まあ、戦前とか昔のようになんかこう、うん、危なっかしいやつは予防的にもう病院に入れてしまえみたいな、うん、そういうことももうできる時代じゃない、
うん、
そう考えるとやっぱなんか考えるしかなくて、
うん、
でそれはまあ今回の件があったから、こう引きこもりがどうのとかね、
うん、
まあ団塊ジュニアの世代の、うん、就職氷河期の世代がどうだとか、うん、一括りするのはまあ論外なんだけど、
うん、
でもまあなんていうかこう、まあ、子供時代から、うん、引きこもっててそのまま30代40代になってしまったとか、うんうん、まああるいは40代50代になってね、うん、親御さんの介護とかで、
うん
仕事を辞めてって、うんまあ、引きこもっていくことになった方とか、うんまあ、いろんなパターンありますけど、うん、やっぱまあその人たちが社会とのつながりを失わないような、うん、やっぱことっていうのは考えていかないといけないなと思ってます、うん、やっぱそうじゃないと過去にもやっぱりこういう誰でもよかった系の殺人ってね、
うん、
やっぱあったっていうことは、うんつまり今回の犯人が死んだからって、
うん、
もうあの人が死んだから未来が起こらないだろう、
うん、
とはまあ私は思えないし、
そうですね、
多くの人は多分思ってないと思うのよね、うん、で監視カメラ増やしたら問題を防げるかって言ったらそうじゃない、
うん
じゃあ犯罪を犯してもない人を刑務所に入れられるかって言ったらそれもできない、
うんはい、
じゃあ何ができんだっていう話ですよね、
うん、
でそういうふうに考えるとまあやっぱその人たち、まあ、社会にこう関わりが持ててない人たち の、
うん、
あの社会への参加っていうのを、
うん、
やっぱまあ地道でも、うん、あのそれで即効性がなくてもやっていくしかないんじゃないかと思ってて、でまあ私そういうことを言ってきたりやってきたりしたわけですけど、
はい、
やっぱこうまあこの間地方創生の文脈でね、
うん
今35歳から44歳だから就職氷河期世代ですね、うん、いわゆる、
はい、
あそこの世代で、
うん、
親と同居している未婚の男女が300万人っていうのが、
はい、
数字が出たことがあってね、うん、なんでまあもちろん学歴もいろいろでしょうけど、
うん
まあ、自分で自立して、うん家庭を持って暮らすみたいなことはちょっとできてない人が、うんまあ、300万人というから、
うん、
まあ農水省の事務次官の事件を聞いた時に、
うん、
ああと思った人っていうのは、
うん
まあ、かなりの単位でいる、
はい、
親御さんとかね、
うん、
いると思うわけですよ、
うん、
まあそう考えると、
うん
社会参加を確保していくことは大事じゃないかと、
うん
でこれは実はまあ15年ぐらい前から政府もやってきてるんですよ、
うん、
就職支援っていう感じでね、
うんうん、
で正規雇用化とかってね、
うん
若者サポートステーションとかね、うん、若者就労支援とか、まあ、就職氷河期が問題になり始めた頃からもやってんだけどもやっぱ正職員化って大事なんだけどやっぱりいきなりその5年10年引きこもってた人が正社員にいきなりなれるかっていうとですね、
うん
まあ、できる人もいるけどできない人もいるわけ
ですよね。そうです
ね、うんうん、でこれはまあ人によってはまあなんか3メートルの崖を一気に飛び上がるみたいな感じになって、
はい、
やっぱ3メートルの崖を一気に飛び上がるって、
うん、
ハードル高すぎるので、
うん、
もうちょっと階段作っていかないとねっていうんで、
うんうん、
まあもうちょっとその居場所的な場所に参加するとか、
うん、
まあボランティア的なことをやるとか、
うん
まあ、最初はパートでもアルバイトでもいいからちょっと週に1回でも2回でも働くとか短時間でもいいから、うんうん、ということで、まあ慣らしていって調子の悪い時はあるから、まあその時はまた一段下がって、また一段上って二段上ってまた一段下がるかもしれないけど、また一段上って二段上ってっていうことができたらいいねということは、まあ提言としてはもう15年前ぐらいから結構出ていて、まあ私も言ってきているんですけど、やっぱなかなかそうなっていかないんですよ。でこれはやっぱその、まあ正直やっぱ関心があまり世間の関心強くなかったのでね、やっぱこういう問題、まあ私みたいのがあの片隅でちょいちょい言ってても、やっぱまあ予算がつかない、で、まあ、社会の関心も高くないので、まあ、政治家としても票にならない、まあ、そうするとなかなかここでねしっかりと政策をまとまったお金つけてやりましょうって話にもならない、っていう状態がまあずっと続いてきてここまで来ちゃった。
そうです、
40もう本人たちは40代、まあ、下手したら50代、なのでやっぱもう一度、まあ、そういうことを思ってか思わなくてか人生再設計第一世代って話がちょっと前に出て、もうあんまりなんかすぐ言わなくなっちゃったけどね、あの出ましたけど、なんかもう一度これあの考えるきっかけにしないと、やっぱ亡くなった人は浮かばれないっていうか、やっぱご遺族の方は必ず毎回おっしゃるけどね、こういう事件が二度と起こってほしくないと、私もそう思うので、なんかそのためにできることをやっぱ考えないといけないなと思いました、これはなんか古くて新しい問題なんですけどね、
これ一人で死ねっていう問題がいろんな議論巻き起こしてますけど、やっぱり一人で死ねってきっとおそらく口には出す人もいれば出さない人もいるけど、大体みんな一瞬そういう思いには
思いますよね。思いますよね。
それはしょうがないんだけど、こうそれを発言したところで思考停止になってはいけないっていう、
次の事件がそれで本当に防げるかっていう、
そういう問題もありますし、やっぱりその社会全体のこととして、あるいはこう一人一人も自分ごととして考えていかないと、二度と起こさないような、何ができるのか、社会全体一人一人、もうできるだけもう早く一つでもこういう事例が起きないようにみんなでやっていかないといけないですよね、
やっぱそのなんかまあ世の中にそのまあ今回の人なんかもいまだになんか情報が出てこないところを見ると、相当交流なかったんだと思うんですけど、いろんな場面で、まあああいう感じの人がそのもしたくさんいるんだとしたらね、それは何かの拍子にまた次の事件が起こらないとは限らないですよね、でそういうことがないように、まあ光を当てたりつながりを作っていくっていうことが結局はまあご遺族に報いることになるんだと思うし、まあ私もやっぱ自分の家族が巻き込まれないためにはそうしていくしかないんだろうと思うんですよね、気持ちはわかるけど、それだけでは問題の解決にはなかなかならないと思うので、
引きこもりの人がそういう犯罪に至ってしまうケースもあるでしょうし、全然関係ない人がそういう犯罪を起こす可能性もあって、いずれにせよそういう悲惨なものはなくしていかなきゃいけないっていう、
なくしていきたい、
で、まあ、そこは切り離して考えなきゃいけないとは思うんですけど、引きこもりの方がこれだけその8050問題とか7040問題で多いと、このままほっとくとその生活保護等を受けなければいけない一人暮らしの50代60代70代の人がたくさん生まれてくると、ほっとくと、そうすると社会全体で支えていくなんてとんでもないから、できるだけ早く社会復帰一人でも多くしてほしいっていうのが、
そうなんです、
まあ、国の、まあ、思いといえば思いですよね、
一方ではその支援する輪も広がってるかもしれないけど、大きな方向としてはこの就職氷河期があって、まあ、一時フリーターなんていい商売だよみたいな、好きな時に働いてみたいな、フリーターを迎え入れるような風な、こう社会のまあ豊かないけど空気みたいなのがあって、この世代全体が あんまり就職氷河期って就職できなかったというのは一方にあって、うん、ちょうどその時にこの親世代、うん、親世代高度成長で稼いでたから、はい、少し余力がある、はい、多少蓄えのある世代だった。
そうですね、うん、
それが重なっちゃってるから、うん、まあ、あの事件とかね、あの特殊例はちょっと別にしてね、別にして、それはまたそこに問題はあるよ、事件には。だそうじゃなくて全体として言うと、このちょうど仕事のない時期に金を小金をちょっと貯めてる親がいてっていう社会状況が重なっちゃってたわけだよね。
そうですね。それでなかなかその親世代はやっぱり、まあ私もちょうど間ぐらいの年代だから分かるんだけど、やっぱ頭の価値観は昭和的だから、親世代はやっぱその男は稼いで妻子養うだけ稼げるようになって一人前だみたいな、なんでお前はそれができないんだ、普通にしてたらできるはずだっていうふうに、まあ思っちゃったんですよね。思っちゃったっていうこともあって、やっぱまあ結構まああの頃の世代はやっぱり2割とか3割非正規だったりしたわけだけど、男もあのなかなかそのことがこう世の中が、まあ今振り返ればね、世の中どんどん非正規化進んできたねっていう、これはちょっと会社の都合とかいろいろ大きいよねっていうのは今振り返れば分かるけど、当時はなかなか分かんなかった。でそういう中でやっぱこうなんでこうなっちゃうのか、なんでこうなっちゃうのかって言って、まあ、一時期人間力が足んないんじゃないかとかね、
ただその引きもこもりの問題ちょっとだけ切り離して話せばね、例えばまあ俺はチンピラで高卒だからそんなところには行かなかったけど、俺が大学出てね、就職受けました、ね、1つ落ちました、2つ落ちました、3つ落ちました、俺は3つ落ちたらもう引きこもるよ。いや普通そうでしょ、だって、
ね、みんな3つどこじゃないとこでやってますから、
みんな50社とか受けてるわけでしょ、
受けてんの。
でも普通の神経してたらね、3つ落ちりゃね、俺の行き場ないのかって思うって、普通の神経してたら、それをもう40社も50社も今受けて、やっとあそこ引っかかりましたみたいな話になってるわけでしょ、で一方では格差が広がってて、そんなに正社員は求めてなくて、非正規が雇用の調整弁になってるっていう現実があってだよ。で社会はそのスマホがあって一人で何でもできると、一人で寂しくないと、中には仲間もいると、ね、まあまあそれは本当の仲間かどうかは俺はちょっとわからないけども、そういうふうになってた時さ、やっぱり全部がもう冒頭でも言ったんだけど、全部がこれね、消費者だと、こもっていようといまいと消費者なんだと、で消費者が金使わないようになったら、国が物を作ってるよりか使わないことの方が大変じゃないの、ええ、
経済的にはね、個人消費が7割ですから、GDP の
いくら米作っても食わなかったら、ダメじゃんっていう話と一緒で、まあ、農家ももう65歳以上だけどね、だからその時々でね、まあ、中国は一人っ子政策を取ったりして、今あれだよね、3000万人の男が結婚できないで、
中国はすごいですね、上海とか出生率 0.6 とかだから、
3000万人がとんでもないことになってるわけだよね、まあ、それはその時代に国が取った一人っ子政策だったわけじゃん、で、まあ、この国もなんかこう梅を増やせようが終わってから、ね、まあ、その一人っ子政策まではいかないけど、そんなにもう生まなくていい感じみたいなのがあって、でしかもそれが核家族化にどんどん傾いていって、で家長制度がね、一方で崩れてきて、親族の面倒とかもう、で庶民俺たちもね、もう うるさいよ家族、うるさいよ親族、田舎うるさいよ、都会で、
まあ、しがらみ捨ててきたんだよね、
鍵一個あればせいせいしたと、言ってきちゃったね、まあ、俺たちも協力した、その社会政策に乗っちゃったわけだよね、だからやっぱし、まあ、大きく言えばね、やっぱ中国じゃないけども、やっぱしその政策っていうこともね、国のやり方も この20年30年のやり方も、うん、やっぱりずいぶん大きく影響してると俺は思うんだよ、うんうんうん、
私ねそれちょうど折り返し来てると思ってるんですよ、うん、特に東日本大震災以降、うん
はい、
やっぱね、うん、その半世紀捨ててきたんですよ、うん、しがらみとか、うん、地域の、うん、でそういうものがまあ煩わしい面倒くさい で、うんうんでまあ、実際そういう面もあったしね、
はい
うん、だけどやっぱこれで今ポチポチしたら何でも届くようになって、うん、で便利になったんだけど、はいまあ、ここまで来ると、うん、ここまで便利になると、まあ、これがユートピアじゃないってことも分かる、
うんはい
でまあ、そうなってくるとやっぱり一人は気楽だけども、うん、ちょっと一人は寂しいとか、うん、二人は面倒くさいけども、うんまあ、ちょっと二人は楽しいし、うん、豊かだと、うん、いうふうな感じにちょっと揺り戻しがね、うん、やっぱああいう東の大震災みたいなことがあると、うんうんうん、なんか普通の暮らしって結構大事だなっていう感じがしみじみしてくんでね
俺ねわがままだからね、うん、本当のこと言うとね全部面倒くさいんだよあのね家族もめんどくさいし、うん、友達もめんどくせえし仕事もめんどくせえし、ねはいねうん、ああ新しい仲間作るのもめんどくせえし芝居やんのもめんどくせえしって全部めんどくさい俺はね、うん、でも全部めんどくさいんだけどめんどくさい中になんかこうなんかいちご大福みたいなちゃんと落っこってるんだよ
そうなんだよねめんどくさいことと楽しいことが別にあるんじゃないんだよね
同居してるんだよ、
はい、
ほとんどめんどくさいんだけど、うん、中に一個いちご大福があるんだよだからこうそのねこう俺の好きなおでん具のがんもどきがあったりするわけだよ、うん、だからねそれにやっぱしね気づかないとね、はい、俺だってもうめんどくせえ年取ってきてるし、うん、あれもめんどくせえ葬式もめんどくせえっていうね、うん、全部がね、うん、人間は多分めんどくさいんだと思うんだ、うんうん、だからめんどくさい中にね
人ってめんどくさいの、
う
ん
う
ん、
ねもう本当
でもつながりは大事ってことに気づき始めてるっていうことですよね、う
ん、めんどくさいけど、うんうん、まさにうまいな今のもういただきました、うん、いちご大福まさにいちご、はい、めんどくさい中に入って
最後に湯浅誠さんのいちご大福的な活動をお知らせしたいと思うんですが、うんうん、湯浅さんが理事長を務める NPO 法人全国子ども食堂支援センター結びへ、うん、全国の子ども食堂が3700100箇所を超えていることそして過去最高の増加ペースという最新の調査結果を発表します、はいところが子ども食堂の認知はおよそ7割程度としながらも実際に子ども食堂に行ったことのある人は1割に満たないことが、うん、朝日小学生新聞及びマクロミルの調査で明らかになっています。そこで子ども食堂に一度行ってみようという空気づくりとして新しいプロジェクトをスタートさせるということです、東京おもちゃ美術館と結び絵がタッグを組んで食べる遊ぶ笑う子ども食堂を全国47都道府県で開催します。来週の水曜日6月26日には記者会見が行われるということなんですが、簡単に一言を追加で、はいうん、
やっぱね、人々の交流を増やしたい、うん、それはもうさっきの話にもつながるんだけど、うん、でいろんな人が行ける場所、子どもだけじゃなくて地域のお年寄りも含めてっていう場所がもっと増えていかないと、なんかもうちょっと世の中優しくなっていきたい。はい、
そうですね。はい、大竹メインディッシュ、本日のゲストは社会活動家の湯浅誠さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。